皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は会社のイノベーションはなぜ難しいかです。今日はいつものように南信州富山郷に来ております。大変天気が良くてですね、今回も全国からご参加の皆様と一緒にずっと勉強しているところですが、会社のイノベーションはなぜ難しいかという、これご参加者の方からいただいたタイトルで私なりにお話をしてみたいと思います。まあ、この会社という場合はですね、小さな会社も、そして大きな会社も今入るのかもしれません。しかし、基本的にですね、イノベーションという言葉を、その根本的なことを考えるとですね、これは日々の改善とはちょっと違うものだということをまず考えなきゃいけないんですね。イノベーションというのは、飛び石伝いに何かするっていうのは意味なことですね。あるいは何か今までと全然違うことをするっていうのがイノベーションですよね。例えば、江戸時代はですね、鉄道っていうのはなかったですから、荷物は馬の背に乗っけてこう運びました、そこに鉄道が引かれます。これイノベーションですね。そうするとすごく少ないエネルギーでたくさんのものを運べるようになります。そうするとですから明治時代から皆さんどこでも鉄道を敷くようになります。一番のポイントは貨物なんですよね。荷物の輸送がですね非常に楽になりますから、特にこの信州とかあるいは木曽あるいはその飛騨もそうですね、山の中なんでですね鉄道がない、本当に荷物の輸送も大変なんです。そこに鉄道が敷かれますとですね、大変荷物の輸送は便利になって経済も持ち上がります。まあ、そんなことでですね、鉄道に対する皆さんの情熱は大変なものがあったわけですね。イノベーションとはこんなようにですね、今までの常識では考えられないことをやるっていうことなんです。で、一般的に言うならばですよ、皆さんね、小さい会社の方がイノベーションは本当はやりやすいんです。大きい会社ほどやりにくいんです。なぜかっていうと、変化に対する柔軟性の問題なんですね。まず最初は変化に対する柔軟性ということで言うならば、おそらく一番イノベーションをやりやすいのはイノベーションをするために新しく始める会社です。なんかこういう新しいことをやりたいんで新しい会社を作るっていうのがおそらく一番イノベーションがやりやすいしイノベーションになるというところだと思うんですね。で、その既存の組織の場合はその会社がですね、大きいか小さいかに、まあ、関わらず、その組織文化が今度問題になってきます。やはりその、未来に対して、建設的な文化であれば、なんかやってみようという気になるし、そうでないと、まあ、大きい会社でも小さい会社でも、まあ、なんかそんなことできるのかな、で終わってしまうということが多いんですね。で、この企業文化っていうのは、どこで決まってるかなんですが、いろんな要因があると思います。しかし私はいつも思うんですが、なんかイノベーションの世界を知ってるか知ってないかじゃないかと思うんですね。その実感としてその会社のリーダーたち、まずリーダーたちがイノベーションの凄さと面白さを実感してるか知ってないかがものすごく私は大きな差になるんではないかなという感じがしてるんです。実は私ども藤原事務所という会社やってるんですが、インターネットで動画を配信するっていうのは実は1996年からやってるんです。96年というとインターネットってほとんど始まったばかりの頃ですね。あの頃ですね、ある外資系の、メディアのホームページにテレビがなんかこう映る絵があったんですね。なんかそのホームページにテレビがこう映ってですね、これ面白いからやってみたいと思って、ホームページですからこう見るとどんなソフトを使ってかわかるんじゃないですか。で、ネットで検索してその会社にメールを送ってこのソフト買いたいんだけどって言って買ってですね。で、毎日ですね、私が机の前で、普通のビデオレコーダーに、その日の相場解説やってたんですね。あの頃は相場解説やってて相場の話をして、それをビデオで撮ってインターネットに落として、藤原事務所のホームページ開く人は画面の上にホームページ上にテレビのように動画が出てくる、それを見れるようにしてたことがあるんです。今それやってませんけども、あれ確か96年からやったと思うんですね。で、そういうのというのはイノベーションなんですよね。要するに相場情報の解説なんて昔は新聞ですから、あるいはテレビちょっと時間がテレビのある時間でやってるぐらいのもんで、あともう一つあったのはダイヤル Q2 ってやつなんです。もう今あれありませんね、有料の電話サービスね。 で、もう少し進めたのがこのインターネットの動画だったんですね。そして私はですね、そのイノベーションというのを考えるときに、いつもそうやってなんか面白いもんないかなと、なんか面白いもんあったらやってみようと思うこの気力がまず原動力だと思うんですよ。イノベーションというのはそれを進める原動力と、なかなか進まないブレーキと、二つ例えば要因があるというふうに考えるならば、まあブレーキの方はですね、まあ数え上げてもキリがないぐらいあるわけね。なぜイノベーション進まないか。でも今見てるとですね、エンジンの部分がまずないっていうところが結構多いんです。大きい会社でも小さいところでも。で、その最大のポイントは知らないからなんです、これ。そのイノベーションというものの凄さ、面白さがなんか実感できてないことがあって、じゃあなぜ実感できてないかっていうと、やっぱなんかイノベーションやったことがないからなんですよね。なんか一つやってみるとですね、根本的に変わることがあるんですよ。ですから、それをやるためにはですね、例えば自分の、まず一つは専門分野で、世界のトップは何をしてるのか、世界のこの最先端は何をしてるのかという勉強は、これはいつも大事だと思います。これはですね、思いもかけないことをやってるんです。例えばですね、医療の世界で言うならば、がん治療の最先端は何なのかとかですね、あるいはなんか住宅建設の最先端は何なの、あるいはその、町おこし、村おこしの最先端は何なのって話ですね。例えば最近モタニさんという方が書いた、里山資本主義っていう本がよく売れてますね。里山の中に資本主義のそのネタが、原点があると。その材料があると。まあ、遠山号も含めてですね、里山をなんとか開発したいという人多いですから、まあそういう本が出るのは非常に、まあいいことではありますし、その、まあ歓迎すべきだし、やるべきなんですが、その中でも本当に大事なのはイノベーションなんですよ。木がありますと。栗がありますと。ね、畑があります。これだけじゃなかなか商品にならないわけですね。イノベーションをなんか持ってこないと、それが商品にならないわけです。例えば一つのイノベーションは芸術です。これを芸術にしてしまうんです。その例えば見て美しい芸術、食べて美しい芸術、聞いて美しい芸術にしてしまいます。そしたらものすごい付加価値があります。だからよく見てください。付加価値がよく落ちる観光地里山はよく芸術家が入ってるでしょ。芸術っていう一つのイノベーションを入れるとね、あれ結構付加価値は上がるんですね。それは今までの里山に暮らす人たちにとってみれば、全然違う人たちと付き合うことによって生まれます。だからそれは言ってみれば、その今までの自分たちの殻を突破しなければならないんです。で、その突破した時に新しいことが開けると面白さを一回知ると、じゃあ次誰か他の人とやってみよう。今度こういうことやってみよう。連鎖反応的になんか新しい組み合わせで1たす1を3にするようなイノベーションやってみようという気が出てくると思うんです。あるいは技術についてもそうですね。例えばここに、この間インターネットラジオでも紹介しましたが、アロマセラピーの先生がいらっしゃる。で、ここに真空でエキスを抽出する技術を持った方がいらっしゃる。それぞれこれからどうしようかと思ってた。で、このお二方が言ってみれば出会うと、真空抽出技術を使って今までできなかったエキスの抽出ができる。そうするとアロマセラピーの世界がぐっと広がる。この技術があったからイノベーションとしてその新しいエキス、ね、香り成分が出てくる、精油が出てくるって話になる。そして真空技術を持った方も自分の技術が世の中に本当に出るようになる。こうやってイノベーションというのは相乗効果になることが多いんですよ。そのなんかいろんなの持ってる人が集まって1たす1を3にした時に相乗効果になることがあって、この面白さは一旦知るとですね、本当に面白いなと思うようになるんです。ですからイノベーションっていうのはですね、そうやって今までにない世界を知る、今までにない世界に接してみる、そこで1たす1が3になっちゃったよと、この面白さをまず知って、それを原動力とするっていうことが私はまず一番大事じゃないかと思うんですね。で、小さい会社の場合もですね、そこの部分はですね、結局その経営に対する考え方だと思うんですよ。うちは何々屋さんです、何々業ですと言い切っちゃうと大体ダメなんです。うちはこれが仕事ですと言い切っちゃうとイノベーションはなかなか生まれないですね。なんか他のもできるんじゃないの？今は何々屋さんだけども、なんか別の形に変わるんじゃないのと思うかどうかです。例えば今日本でね、そうそうたる化学ケミカルの会社は結構昔繊維だった会社が多いですよね。 繊維の会社が今化学の会社になってますよね。まあ繊維産業はね、ずっとその不況と言われる時代が長く続いて淘汰も進んだんですが、その最後のポイントから、なんて言いますかね、世界に冠たるケミカルのメーカーが生まれてくるわけですよ。ですからそれもどっかで自分たちは繊維産業だという殻を破った時が多分あったんだと思うんですね。だから本当のこと言うと、あんた何屋さんだかわからないねって言われるぐらいのが一番いいんですよ、こういう時は。あんた何屋さんなの？あ、そんなこともやってんの？あんなこともやってんの？それすごく大事だと思うんですよね。ですから日本のやっぱ悪しきポイントは、こう縦割り意識ってのはすごく強いんですね。縦割り意識って強いから、これをまず打破して、発想の上でも今までやったことのないものを取り入れる、なんか新しい人に接してみる、これを常に原動力として仕事の上で持ち続けるっていうことがまず一つ大事だと思います。で、もしそれが自分でなかなか分からなければ、やっぱり展示会に行ってみるとか、外部のなんかいろんな人たちのやってることに参加してみるとか言って、こう見たり聞いたりでもいいから世界観を広げてみるということですね。ですから普段読まない本を読んでみる、普段行かないところに行ってみる、これは実はすごく大事なことだと思うんです。で、しかしその予算が足りない、時間が足りないっていうのは、今度は仕事をもう変えるしかありません。仕事を上手に工面して工夫して、そして余裕を作るしかないんですね。一般的なことを言うならば、企業の未来を作るためにはある程度の時間とか利益が必要ですね。未来の投資という意味で。でもある程度の利益とかその時間というのは、時代に乗り遅れない新しい仕組みとか確固たるビジネスの基盤がないとなかなかできないでしょ。で、確固たるビジネスの基盤とか新しい商品はほっとくとどんどん陳腐化していきますから、常にリニューアルしなきゃいけませんね。リニューアルしていくと新しい利益やとかね、新しいお客さんまた入ってきますよね。だからやっぱり勉強を止めると企業の進化も止まってしまって、やがて衰退に入ってしまうことは、もうこれは避けがたいことだと思うんですね。だからやっぱりこの勉強とか未来の投資っていうのは、やっぱり仕事の一部だと思うことが大事で、余裕がないからできないってことはないんで、余裕は作ることが大事なんですね。余裕は自分で作ることが大事で、作った余裕で勉強するっていうことが非常に重要だと思いますね。ですから大きな会社でも、まずその縦割り意識を排除して、だから遊撃隊っていうのかな、いろんなことをこう見て経験して試してみるという舞台がなければ、各分野にそれはなかなかですね、イノベーションは起こらないと思うんですよ。それでこの間お本が出ました、三輪誠司さんの日本経済再生論、ディスラプティブイノベーションの道というご本ですけども、ディスラプティブイノベーションというのは分岐的イノベーションという意味で、その思わぬところから枝が出てってですね、未来の新しい商品になるという意味ですね。例えば分かりやすいことで言うならば、ステレオですね。大型のステレオで音楽を聴く時代が、今やウォークマン、耳で、イヤホンで聴く時代になってきた。一見するとですね、なんかそれ、ね、グレードが落ちたようにも見える。ね、重厚なステレオで聴くのとイヤホンで聴くのですね。一見するとなんか音の質が落ちるようにも見えるんですが、しかし今や大きなステレオメーカーというのは非常に小さな存在になってしまいましたね。ステレオ専業メーカーというのは。やはりなんかもういろんなところで音楽はイヤホンで聴くという時代になってきています。そっちの方がどんどん今技術進化、あるいはその製品の進化が早いですね。どんどん広がっていますね。分岐的イノベーションとはこんなもんなんです。ですから自分が王道だと考えている仕事でも、ちょっと違うことを始めて、今の自分たちが100できることはたった10しかできないことでも、なんかそれを全然別の形でやっていくと、その10の部分が未来を作ってしまうことはよくあるんです。だからどんなに立派で大事な仕事でも、これが大事だと思ってそれしかやってないと、脇から芽が出て未来を全部持ってってしまうということは決して少なくないんです。ですからこの三輪さんのご本でも、半導体産業についてね、どうもそういうことがあったんじゃないかというのはね、分析がなされておりますけども、やっぱりそういう意味で言うと、どんなに今成功していても、いや、むしろ今成功しているからこそ、その先のイノベーションについて、四方八方よく気をつけていて、なんか根本的に姿を変えれば何か仕事のやり方があるんじゃないか、あるいは誰か全然違うことやってんじゃないか、こういうことはいつも分析して、 そして研究しているということが私はいつも大事だと思うんですね。で、そのヒントになるのが、一つは新しい技術だとか、新しい世の中の進展、そしてもう一つはお客さんのニーズです。大きいステレオってのはですね、外出先ではあれ聞けませんですよね。ね、若者にとってあんな高いもの買えませんよね。そうするとやっぱ若者にとってみると、安くて外出先でも聞けると、でもちょっと音はね、悪いかもしれないけど、まあ十分かもしれません。あれが新しいマーケットを広げていったわけですね。要するに、お客さんの新しいニーズというものをどう取り込むかということですね。だからお客さんの分析というものも非常にここは重要なポイントになってきます。ですからディスラプティブイノベーションというのは、それは成功すれば本当に立派なことだけども、逆に言うと、世の中はディスラプティブにイノベートしていくということを考えるならば、今自分たちがどんなに成功していることでも、それだけをまっすぐ行くとなかなか難しいということですね。したがってやっぱり、ここでもキーワードは横なんですよ。キーワードは横、横、横で、そのまっすぐ自分たちの今住んでる軌道の先だけを見てんじゃなくて、あっちこっちよく見てくださいということです。全然違う分野のことでも見てくださいと。例えば生物学ではこうなってる、医学ではこうなってる、あの国ではこうなってる、歴史はこうなってる。なんかそれ全部ヒントなんですね。例えばその貧富の格差を広げるための教育はどんな方法がいいのか。私が思いつく最初の答えは手本は二宮金次郎ですよ。貧富の格差を縮めて、ね、やる気のない農民たちを自立させることに堂々と成功した人があの二宮尊徳でしょう。そうするとやっぱりこれからの教育のあるべき姿があったときに、ね、二宮尊徳とも、ね、100何十年昔の人ですけども、あの人のやった業績っていうのはものすごい参考になりますよね。今できることもたくさんありますよね。そうするとこんな風な教育を進めていくと、今の受験勉強中心の一番の中心の教育は廃れてくるんじゃないんでしょうか。ディスラプティブに出てった、また尊徳さん方の手本は二宮金次郎式の教育の方が広がるんじゃないんでしょうか。今自立できなくて困ってる人が多いんですから、全部こんな感じなんです。ですからディスラプトイノベーションのヒントというのはあらゆるところに眠ってるんで、やはりあらゆる勉強がいるんですよ。ですからそれは自分が興味をまず持つっていうこと、世の中に、そしていろいろ知るっていうことが大事ですね。ヒントでもいいからいろいろ知ってみるっていうこと、閉じこぼるっていうことが一番難しい。だから知るとか、あるいはなんか試してみるための余裕は自分で作らなきゃいけないから、尊徳さん流にいるならば、それをやるために生活のコストを落とせばいいんですよ。コストを落とすことによって少ない時間でやればいいわけ。そのための創意工夫をするんです。創意工夫によって時間とコストはひねり出して、それで未来の投資をする、まあそういうことだと思うんですよね。まあですからその基本原則において、大企業と中小零細企業に本質的な差はないんですね。やっぱり私ね、意欲の差だと思うんですね。もしそれ以上になるとしたら、我々は小さい会社で、昔からやってる会社で、この何々産業だからできないと自分で自分に言ってしまってることがですね、多分一番大きなブレーキ要因だと思います。あるいは大企業であるならば、私たちは何々事業部なんだと、この仕事をいかに達成するかが大事だと、これ以外ないと言い切ってしまうことが多分イノベーションを妨げる最大の要因ではないかなと思うんですね。そうなってくると、もうやはりまず一番トップが変わらなきゃダメだってこと分かりますよね。小さい組織でも大きい組織でも、まずトップがいろんなことを見聞き経験をして、その中で未来を探るということでなきゃいけない。だからトップの人間教育と様々な教育、これはまず最初にあって、それを今度広げていきますから、要するに企業の中の自由度を上げていかなきゃいけません。統制がきつすぎるとイノベーションは生まれてきませんから、ある程度自由にさせなければいけません。で、自由にさせるためには現場の力を作れなければいけません。要するに言われたことしかできないんじゃできませんから。そうすると全部つながってくるんです。やはり現場を鍛えて、効率効果的に仕事ができる層を厚くして、で、出てきた余裕で未来の勉強をする、それがイノベーション、この循環だと思うんですね。ですから今我々はですね、どこから手をつければいいのか、まあ今言ったように多方面あるわけですが、おそらくまずトップの意識改革が大事だと思います。すなわち、あの会社は何屋さんだかわからないねぐらいのところでないと、なかなかイノベーションということがですね、形にならない時代じゃないかと思うんですね。 だから例えば会社案内一つ変えたらもう1年経ったその会社案内が使えないぐらい変わる部分があってもいいんですよ。変わらない部分と変わる部分とありますから、その変わる部分というのはそれぐらい変わっても私はいいんだと思うんですね。まあ、そういうふうに考えてきますと、日本で今なかなかイノベーションが進まないのは、この15年ぐらいの統制型のリーダーシップ、これが最大のやっぱ問題だと思います。ですからこれは国のトップから変えていかなきゃいけないわけですが、まあしかし自分のできるところからですね、それ変えていくことが大事です。戦後の混乱期もやっぱり新しいイノベーションが未来を作りました。80年代もそうですね。その前の不況の時代、なんとかこの不況を脱したいという思いがイノベーションを生むわけですから、まあそういう意味ではですね、もう大きな会社も小さな会社も関係ありませんので、ぜひ皆さん自分の力でですね、どうしたら、まあなんか生まれるか、少しもがいてみていただくということが大事じゃないかなと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、会社のイノベーションはなぜ難しいのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。